こんにちは、ザ・ディープダイブです。今回はですね、あなたからいただいた情報源、流星氏のブログ記事をもとに、OpenAI の AI モデルについて深掘りしていこうと思います。いやー、GPT-4o とか、最近だと O シリーズとか、なんかいろいろ出てきてますよね。
そうですね。本当に変化が早いですよね。
ええ。で、正直、どれがどう違うのって、ちょっと混乱気味で。
ええ、わかります。
なので、今回は、その辺をスッキリさせたいなと。特に、チャット GPT と API の違い、それからモデルの進化の流れ。で、結局、今、何を使うのがいいのっていうところを探っていきます。
はい、ぜひ。
じゃあ、早速ですが、まず、基本の基というか、チャット GPT と OpenAI、API、これどう違うんでしょうか？よく聞くんですけど。
ああ、そこ大事なポイントですね。どっちも OpenAI の AI を使うサービスなんですけど、使い方が根本的に違うんですよ。
使い方ですか？
はい。チャット GPT っていうのは、皆さんが普段、ブラウザとかアプリで AI と直接お話しする、あのインターフェースのことですね。
ああ、いつも使ってるやつですね。
ええ。無料プランとか月額の有料プランがあって、まあ、手軽に試せるのがいいところですのね。初心者でもすぐに使えますし。
なるほど。
で、一方の OpenAI API。これはどちらかというと開発者向けなんです。
開発者向け。
はい。自分のアプリとか会社のサービスに AI 機能を組み込みたいみたいな時に使います。こっちはですね、使えるモデルの種類がまあもっと多くて、古いモデルから最新のものまで選べます。
へえ。
で、料金も使った分だけ払う重量課金制です。
なるほど。じゃあカスタマイズ性は高いけど、ちょっと専門知識がいるって感じですかね。
まさに、プログラミングの知識が必要になってきますね。なので、日常的な会話とかならチャット GPT、システムに組み込むなら API っていうのが基本的な使い分けになります。
よくわかりました。で、そのモデル自体も GPT-1 から始まって、ものすごいスピードで進化してますよね。
いや、本当に。
特に押さえておくべき転換点ってどこになりますか？
そうですね。いくつか画期的なポイントがありました。まず GPT-3。2020年でしたか？これで API が提供され始めて、AI の商用利用がぐっと現実的になった。
ああ、API 提供開始が GPT-3 だったんですね。
ええ。そして、やっぱり大きいのは GPT-3.5。2022年の末頃ですね。これを搭載したチャット GPT が出てきた。
はいはいはい、あれは衝撃でした。
あれで一気に AI との対話がもう誰にとっても身近なものになりましたよね。その後 GPT-4 が2023年に出て性能が格段に上がって有料プランの価値がこうぐっと上がった感じですね。
確かに GPT-4 は賢さが違いました。
そして記憶に新しいのが GPT-4o。2024年ですね。
4o。
これはテキストだけじゃなくて画像とか音声も扱えるマルチモーダル対応になったのと、あと無料ユーザーにも一部機能が開放されたっていうのがすごく大きなインパクトでした。
いや、あれは本当に驚きました。無料でここまで使えるのかと。
ええ。で、さらに最近注目されているのが、そのブログ記事でも触れている O シリーズですね。
ああ、出ましたね。O シリーズ。O1 とか、最新だと O3 とか O4 系統とか。これは、今までの GPT 系統は、何が違うんですか？
いいところに目をつけられましたね。O シリーズはですね、単に賢いだけじゃなくて、推論力に特化していると言われているんです。
推論力。
はい。つまり、より深く考える力というか、複雑な問題を段階的に解いたり、文脈を深く理解したり、そういう能力ですね。
へー、単に情報を出すだけじゃなくて、考えるプロセス自体が進化してるってことですか？
まあそういう方向性を目指していると考えられますね。より人間らしい思考に近づけようとしているというか。
それはなんかすごいですね。未来を感じます。じゃあこれだけたくさんモデルがある中で、今2025年の5月時点ですけど、普通の人が使うなら結局どれがいいんでしょう？
そうですね。情報源の推奨にもありますが、やっぱり現時点で一番バランスが取れてて強力なのは GPT-4o でしょうね。
やっぱり 4o ですか。
ええ、高機能で画像とかも扱えて多機能ですし、無料プランでも回数制限付きですけど試せますから。もちろん有料プランに入れば制限なくそのパワーを使います。
なるほど。じゃあまず 4o を基準に考えるのがいいと。
はい。ただコストを抑えたいとか日常的な軽い使い方で十分ということであれば、無料版チャット GPT の標準でもある GPT-4o ミニ。
ああ、ミニ。
ええ。あるいは API で提供されている安価な O4 ミニ。これも非常に優秀ですよ。
ミニでも結構使えるんですか？
使えますね。GPT-3.5 と比べると格段に賢いですし、多くの用途ではもうこれで十分満足できる性能だと思います。
なるほどな。じゃあ用途とかお財布と相談してミニ系もありだと。
そういうことです。
最新の O3 とかはどうなんでしょう。やっぱりまだちょっと特別な用途向けって感じですか。
そうですね。O3 みたいな最新の O シリーズは本当に高度な推論、考える力が求められるような、例えば研究開発とか、すごく専門的な分析とか、そういう特定の目的がある場合に進化を発揮するモデルだと思います。
ふむふむ。日常的なチャットとか一般的な文章作成に使うにはちょっとオーバースペックかもしれないし、API 利用量も気になるところではありますね。なるほど。じゃあまずは 4AO、4AO ミニあたりからということですね。
ええ、それが現実的な選択肢かと思います。
ちなみに API を使いこなすような開発者とか上級者の方々にとっては何か特に気をつけるべき点ってありますか？情報源の記事でもいくつか指摘があったようですが。
ああ、そうですね。いくつか重要な指摘がありました。例えば、モデルを選ぶときに、単純にパラメータ数が多いから高性能とは限らないという点とか。
ほう。
あとは、長い文章を扱わせるときに、全部一気に入力するんじゃなくて、要約させながら進めるとか、そういうプロンプト、指示の出し方の工夫が大事だとかですね。
ああ、プロンプトエンジニアリング的な。
ええ。それから、モデルって結構頻繁にアップデートされるので、今どのバージョンを使っているのかをちゃんと意識する、バージョン管理も大事になってきます。
なるほど。バージョンによって挙動が変わったりしますもんね。
そうなんですよ。特に API でシステムに組み込んでる場合は、そこが結構性能とかコストに影響してきますからね。
いや、奥が深いですね。でも、今日の話でだいぶ頭の中が整理された気がします。モデルの地図が見えてきたというか。
それなら良かったです。そうですね。チャット GPT と API の違いをまず理解して、現状では GPT-4 を軸に考えつつ、コストとか用途に応じてミニ系、あるいは特定の目的があれば 4AK も視野に入れると。
それが今のところの賢いアプローチと言えそうですね。まあただこの状況も本当にあっという間に変わるでしょうけど。
ですよね。この進化のスピード感、本当に目が離せないですね。半年後にはまた全然違う話になってるかもしれない。
十分ありえますね。面白い。
さて、ここまでいろいろ見てきましたが、あなたにお聞きしたいのはですね、これだけ多様な、中には考えることが得意なモデルまで出てきている状況で、これらの AI ツールをあなたはどのように使い分けて、あるいは組み合わせていきますか？ご自身の目的達成とか、あるいはまだ形になっていない新しいアイデアの実現に向けてどう活用できるか。次の大きな進化の波が来る前にちょっと立ち止まって、ご自身の AI 戦略みたいなものを考えてみるのもまた一つ面白い探求になるかもしれませんね。